読書情報バラエティ読書のちょめちょめ。この番組は世の中により読書を普及させるため、読書の楽しさや魅力、今話題の書籍などを紹介していく番組です。思わず本屋に走りたくなるような楽しい読書情報をお届けします。こんばんは、読書のお兄さんです。女子のなっちゃんは今日はお休みです。いつも土曜日か日曜日に収録録音してるんですけれども、今回ナミさんがちょっと都合がつかないということで、今回はね第10週目っていう記念すべき回なんですけれども、読書のお兄さん一人でやることになってしまいました。一人でやるっていうのはね、まあ初めてなんですけれども、これから先もひょっとしたらまたこうやって一人でやるっていうことが、都合つか二人の時間が合わなくてね、一人でやるっていうことがあるかもしれないんで、何が辛いってね、やっぱ聞き手がいないっていうのが本当に辛いですね。誰に向かって僕は話してるんだろうっていうのがね、いつもはやっぱり聞き手として女子のなっちゃんがいるんで、全然こう相槌があるしね、反応があるんで、あ、僕の話をちゃんと聞いてくれてるなって思いながら話せるから話しやすいんだけども、今日はもう完全一人。嫁さんをね最初は置いといて、まあ、嫁さん何も喋らなくても嫁さんに向かって話しかけてる体を取ろうとしたんだけれども、もうなんか嫁さんは眠いって寝ちゃったから、もう完全一人ですよ。僕今夜のもう10時過ぎましたけれども、一人でぺちゃくちゃこれから喋っていこうというのですよ。なんかもうほんとあたりがね、部屋の中がシーンとしていて、もう自分がね喋ってる声しか聞こえないんですよね。それがもう辛くてね、ほんと、いやー、やっぱ聞き手がいないっていうのはね辛いね。僕の話はどこに届いてるのか。まあそんなこと言っててもしょうがないんで、今日は一人でやっていきますよ。まあそうだね、まあ読書の話をする前にちょっと一つ話したいことがあって、まあ完全に僕私的なことなんですけれども、ちょっとこう読書とは正反対、まあ正反対っていう言い方もあれだけれども、スポーツ、読書って言ったらやっぱり室内のね、インドアのことですけれども、スポーツについてねちょっと話そうかなと思って。というのはね、僕は高校時代、高校球児、野球やってたんですけれども、まあその話は後々するとして、今現在、もうそういう現役高校の球児、高校野球やってた時から、もう10年以上経ってるわけですけれども、今現在やってるスポーツとして、卓球をやってるんですよ。大人になってからっていうか、もう、つい最近ですね。つい最近、2、3年前ぐらいですかね。今年で3年目か。今住んでるところの、結婚してからね、こっちに、今住んでるところに移って、そこでもう村の中、街の中で、やってる卓球クラブみたいなのにね、入って、夜にね、週に2回ですか?週に2回、練習があって、で、今って、今週ですね。今週、金曜日、22日から、まあ、毎年のことなんですけれども、ナイター卓球っていうのが始まるんですよ。これっていうのが、まあ、金曜日に始まって、まあ、2、3ヶ月ですね。3ヶ月ぐらいかな。5月の22日から始まって、3ヶ月ぐらいにわたって、だいたい毎週金曜日、大きな体育館でね、卓球好きが集まって、卓球のリーグ戦ですね。リーグ戦を行うんですよ。で、これが、リーグ戦がですね、1部、2部、3部、まあ、4部もあるんですけれども、まあ、4部は小学生の部なんで、4部はないことにしておいて、まあ、1部、2部、3部っていう風に分かれてるんですよね。まあ、何のスポーツにでもありますよね。1部リーグ、2部リーグ、3部リーグってね、1部が一番、レベルの高いところですよね。でそんな風に分かれていて、僕がプレイしてるのは、どこかというと、3部、なんですよ。僕は3部でプレイしてるんですよね。だから、まあ一般の部では一番レベルは低いところなんだけれども、まあ、僕としてはね、これから徐々にもう2部、1部、最終的にはこの1部リーグでプレイできるように頑張っていきたいなと思ってるんですけども、今のところは3部。 で、まあ今年、それでもね、今年、まあ3年目なんですけれどもね、やり始めて。まあやり始めたっていうか、中学の時僕は卓球部だったんで、まるっきりこう、何もやってない状態、素人の状態からやり始めたってわけじゃないんですけども、まあ今年で一応社会人になって、卓球3年目、そしてリーグ戦に参加して3年目、なんですけども、僕としてはね、3部でプレイしてますけども、これ団体戦なんですよね。団体戦で、3人の団体戦ね。3人チームの団体戦で、こう、全員こう、シングルですよね。個人戦の3人で、こう、勝ち星、2つ勝ち星を取った方が、チームが勝ちみたいなね、感じで行われる団体戦で、全部で13試合か4試合。去年は、13試合か、全部で。去年は13試合組まれてて、僕としてはね、個人成績は、去年は、11勝2敗だったんですよ。かなりいいでしょ、これ。11勝2敗、個人成績ね、3分の中での。でも、チームとしては、半々ぐらいだったかな。7勝6敗だったかな。うん、かろうじて勝ち越したぐらいの、チームではね、感じで。でも僕は、もう、個人的には11勝2敗で、3分の中ではかなり強い、プレイヤーなんですよね。卓球の選手なんですよ。僕的にはまあ3部っていうよりも、もう2部に行っても、そこそこちゃんと卓球できますよぐらいのね、2部の選手とね、どうかしたら2部の選手にも勝ちますよっていう感じの選手だなというふうには僕個人では思ってるんですけども、というのは、まあ 3部だ2部だっていうのは、1部だっていうのは結構これ自己申告的なところがあって、誰かにこう、お前は3部だ、お前は2部だ、お前は1部だっていう風に決められるわけじゃないんですよね。うん。で、まあ、チームがね、自己申告で、じゃあ私たちは2部に参加しますって言って、まあ、ボロッボロだったと。ボロッボロに負けたと。全然勝てないと。そうなったら、じゃあ来年からは3部にしますっていう風に、まあ、そんな風にはなるんだろうけどね。逆に3部で、3部に参加したら、優勝してしまったんで、2部に行きますみたいなの感じではあるんですけれども、だから、3部の中にも、やっぱり、2部ぐらいのね、強さ、レベルの人っていうのは何人かいるし、逆に言うと、2部の中にも、どうかするとあれって感じのね、この人本当に2部 ?3 部じゃねえのっていうぐらいのレベルの人は何人かいるんですよ。そこのこう、境目みたいなのがね、まあ微妙なんですよね。だから、僕としてはやっぱり3部で13試合やって、12勝、11勝2敗ってことは、3部の中ではかなり強いし、どうかするとやっぱり2部でもいいくらいの選手なんですよね。だから、僕は2部に行きたいんだけれども、どうしても僕と組んでるもう2人がね、うん、チーム戦ですから、僕と組んでるもう2人の人が、もう完全に3部なんですよ。実力が。全然練習に来ないんだよね。うん。練習に来ないから全然実力が上がっていかないの。僕はもう真面目に毎週、週2回の練習、欠かさずね、行ってまして。うん、もう汗をだらったら流してね、うん、松岡修造みたいな感じでやってますから、練習してますから、徐々にやっぱりレベルは自分でも実感しますね。結構強くなってきてるなっていう風にね、うん、実際やっぱり結果がね、出てるし、だからどうかすると、今年、うん、来週から、来週ね、今週金曜日から始まる、ナイター卓球リーグ戦3部では、もしかしたら個人的には全勝してしまえるんじゃないかっていうぐらいのね、そういうちょっとした目標というか、そういうものがありますね。で、まあ、うん、スポーツ、そういう僕は今スポーツをやってるんですけれども、スポーツってね、まあ、なんでスポーツの話をしてるのかはわかんないけれども、スポーツっていうのはね、技術、運動能力とかよりも結構精神面が重要になってくるんですよね。メンタルトレーニング、メンタルっていうやつ。まあ、これはもうスポーツをやったことがある人、やったことがあるって言っても、ちゃんとしっかりとね、何年かにわたって本気でやったことのある人は、まあ言われなくてもそれは分かってると思うんですけれども、あんまりスポーツやったことない人は、きっとあんまりよく分かってないと思うんですよ。スポーツってね、運動能力、技術、とかよりも本当メンタルが深く重要、とても重要なんですよね。どんだけこう練習とかね、別な練習とか試合以外のところで、本番以外のところですごくうまく実力をね、自分の能力をね、フ フルで発揮できても、いざ試合になるとまるっきり何もできないっていうことがあるんですよね。結構専門用語でね、そういうスポーツの中のそういう精神的に、まあ、弱さみたいなのね、そういうのをイップスって、まあ、聞いたことないですかね。イップスっていうのがあるんですよ。そのスポーツにおける精神的な病気みたいな感じ、実力を発揮できない病気みたいなのをイップスって言うんですよね。これ僕は野球やってたから、まあ例えとしては野球が出ちゃうんだけども、メジャーリーグっていう映画知ってますかね。アメリカ映画のね、アメリカ映画メジャーリーグっていう映画があるんですけれども、そのメジャーリーグ2かな、2だったと思うんだけれども、その中であるキャッチャーの選手が出てくるんですよ。キャッチャーの選手で、その選手が、まあ、まさにこのイップスなんですよね。精神的に本番でなんか自分の実力を発揮できない。でどういうことかっていうと、この人の場合、そのメジャーリーグ2のに出てきたキャッチャーのイップスっていうのはどういう症状かっていうと、普通のプレーはできるんですよ。本番でもね、試合でも普通のプレーはもう全然できる、だけどもキャッチャーですから、ピッチャーが投球をしますよね。ピッチャーが投球をしてキャッチャーが取る、捕球する、その球をピッチャーに返球、投げ返すんですよね。それが当たり前の動作として、野球ピッチャーとキャッチャーのバッテリーの間にはあるんですけれども、そのピッチャーに返球するっていう、なんてことない、その基本中の基本のキャッチボールみたいなことでことなのに、そのキャッチャーはピッチャーに返球できないんですよ。全然あらぬ方に行ってしまう、返球しようとすると。そういう病気で、なんでそんなことになるのかと、他のプレーは全然できるのに、一番基本中の基本であるピッチャーの投球を受けて、その球をピッチャーにただ投げ返すっていうことができない、どっか行っちゃうんですね、球がもう大暴投しちゃう、これがなんでそんなことになるかっていうと、そのキャッチャーは何も考えないで投げればいいのに、そのキャッチャーはもうここでミスしたら、このしょうもない、なんてことないところでピッチャーに返球するという、なんてことないこの動作でどっかにね、変な球を投げちゃったら、みんな見てる中でね、観客とかね、いろんな人が見てる中で、そんなしょうもないミスをしたらめちゃくちゃ恥ずかしいなとかいうふうになんか考えちゃうらしいんだよね。そして考えて考えて、そんなことを考えてるうちに、やっぱその通りに暴投しちゃう。要は緊張感を自分でね、なんか高めてしまってるっていう感じ、プレッシャーを。それでこうピッチャーに投げ返すっていう、この簡単な動作ができなくなっちゃうっていう、イップスの人がメジャーリーグ2でね、そういうキャッチャーが描かれてたんですけれども、どうかしたらね、その映画見た人、こんなキャッチャーいねえよとかね、そんな風に、そんなピッチャーに投げ返すことができない、そんなね、ど素人でも誰でもできるようなキャッチボールのキャッチボールと同じようなね、動作ができないなんてのがあるわけねえだろうって思う人がいると思うんだけれども、これ実際にあるんだよね。本当に実際あるんですよ。キャッチャーがピッチャーに返球できないっていうのがね。でなんで実際あるって言えるかというと、僕がそうだったからです僕が高校野球やってた時にキャッチャーだったんですよ。だけどもピッチャーの球を取ると、そしてその球をピッチャーに投げ返すことができなかった同じ理由ですね。ほんと同じ病。もうなんかもうワンバウンドとかしちゃうのね。もうゴロとかになっちゃう。投げれないんですよ。なんかもうガクガクガクってなっちゃって。本当にここでミスしたらどうしようみたいなね、そういうのがよぎるんですよ。で本当にミスしちゃうんですよね。全然投げれないんですよね。何も考えないで普通に球を取った、ピュッとこう投げ返せばいいんですけれども、ほんとできなかったね。どう、今思ってもね、あの現象っていうのは不思議というか、ほんとね、情けないっすよね。で、それも結局のところ克服したんですよ。キャッチャーになりたての頃に、そういう症状が出たってだけであって、やっぱ全然治りましたね、それは。経験を積んでいくにつれて、ちゃんと練習をして、キャッチャーとしての実績を上げていくにつれて、普通にもう、楽々っていうか当たり前の動作ですからね、できるようになりましたけれども、で 逆にね、僕はそんなこと、そんな風な、こんな病を抱えてる、それこそメジャーリーグ2で描かれてたような、こんなイップスを抱えてる野球選手っていうのは僕だけかなと思ったら、何年か後にね、別のチームの、なんか高校野球の試合を見に行ったらね、別のチームのキャッチャーも同じ病にかかってましたね、試合中に。ゴロとかになっちゃってるのね、ピッチャーに返すときに。で、わかるわかる、それわかるよって思ってましたね、それ見ながら観客席で。まあとにかくね、何のスポーツ競技においても本当大事なのはね、精神面。それこそ今テニスの錦織ですか、彼だってね、やっぱ一番に鍛えてるところは精神面だと思うんですよね。あの、言ってしまえばトッププレイヤーになってしまえば、それこそ5本の指だとか10本の指だとか、そのぐらいに入ってしまえば、あとはもう技術というよりもどれだけこう自分の力を本番で発揮できるかの精神面にかかってくるみたいなところがあると思うんだよね。だからどうかすると、それこそランキング1位の人間に、あの、格下の相手が勝ってしまうとか、そういう試合中のちょっとしたこう精神面の、あの、上下って言いますかね、そういうもので試合の結果が決まってしまうっていうのはあると思うんですよね。で、あると思うっていうか、あるんですよね。そうなんですよね、実際に。で、これはもう個人競技においても、団体競技においても、卓球においてもね、卓球でもそうですよ、ほんと。練習ではできるのに、いざ本番になるとね、できない。僕はやっぱりそういう人間なんでしょうね。あの、去年のね、それこそ11勝2敗の2敗なんてのは、結局そういうところですよね。できることを、できていればね、本番中にできていれば勝てた試合なのに、ちょっとしたところでやっぱりできない。ちょっと追い詰められると、もうできなくなっちゃう。プレッシャーがかかっちゃうとね。だからもう、そういうこと、ジュースとかになるじゃないですか。ジュースってあの、卓球とか、卓球ではあの、11点勝負なんですけれども、10対10になった時に、先に11点になった方が勝ちではなくて、先に2本先取した方が勝ち。これはテニスでもそうか。そうだね。そういうルールがあるんですけれども、ジュースになったらもう勝てる気がしないもんね。ほんと。絶対もうここだったらね、プレッシャーがかかってしまって、勝てないんだよね、きっとね。特にあの、最終セットのね、最終セットのジュースとかね、これでもう、試合の勝負が決まりますよっていうね、ところでジュースになっちゃうと、絶対もう勝てる気がしないもんね。僕なんかプレッシャーに弱いから。まあ、そんな感じでね、ほんと、スポーツっていうのはね、メンタルですよ。というのを、まあ今、まさにね、まあ昔から実感してますけれども、またこう実感し始めたし、し始めてるしね、これからまあ卓球のリーグ戦が始まると、まあ、逐一こう結果を発表していきたいなというふうに思ってますけれども、これ全勝したら本当すごいですよ。なんか全勝したらね、いくら3部だっつってもね、個人成績で全勝とかしたらなんか賞品もらえるらしいですからね。まあこれは本当に頑張っていこうかなと思ってますね、今年は。はい。まあそんな話はいいから、スポーツの話とかね、いいから、これはもう読書のちょめちょめですから、読書の話をしろと。まあその通りですよね。読書の話をしてなんぼですから、今日はまあ読書の話、まあ僕一人ですけどね、読書のお兄さん一人で本当に聞き手がいなくてね、もう、どうしたらいいのかわからないままにね、やってますけれども、それこそ本当にね、誰も聞いてませんからね、今現在、僕が話してる今現在は、辛い。ということで、今日はね、何やろうかなって考えたんですけれども、この、あの、ボツになった話、ちらちらこう、ボツネタが3つあるとかね、3つもネタをボツにしてしまったみたいなことを言った記憶があるんですけども、そのボツになった、本についてね、ちょっと今さらっとね、今回せっかくなんで僕一人なんで取り上げようかなと思ってね、これ別にあの読書の本選んだ本のね内容がまずくてボツになったってわけじゃなくて、その本の紹介の部分は別に良かったんですよ。僕のね、僕の部分は、だからといって波さんが悪かったってわけじゃないんですけれども、なんかこの本の紹介した後に後の何かしらのコーナーにおいて二人のやりとりに何か問題があってボスになってしまったっていう話なんですよね。本の紹介自体は全然良かったんですよ。まあ我々やっぱり一発撮りみたいな感じでやってますから、編集とかできたらいいんだけれどね、切ったり貼ったりできたら 全然いいんだろうけども、一発撮りみたいなね、自らこうハードルを上げるようなことをしちゃってるんで、どうかすると最初は良かったのに、なんか中盤あるいは終盤なんかおかしなことになってしまって、もう全部おじゃんになってしまうっていうことがあるんですよね。そういうことでボツになってしまったんですよ、うん、残念ながらね。まあ誰のせいとは言いませんよ、二人のせいですよ、うん、お互いね、やった後はね責任をなすりつけ合ってますけれども、まあ結果的にはやっぱ二人のせいですよね、うん、ということで、あんまりねいいから早くしろってことですよね、ちゃんとね、うん、でまず一冊目っていうのが奇跡の人ヘレン・ケラー辞典、まあ著者はもちろんヘレン・ケラーと、こういう本があるんですね。で僕は世界のね偉人の中でもヘレン・ケラーっていうのがすごく好きでね、まあヘレン・ケラーっていうのは何をした人かって、別に何をした人ってわけでもないんだけれども、まあ有名な人ですよね。で一切この人がね1歳、まあ、2歳になる前ぐらいですかね、1歳7ヶ月ぐらい、7ヶ月だったかな、うん、そのぐらいで熱病にかかって、視覚と聴覚を失ってしまうんですよね、うん、だから何も目が見えない、音も聞こえない、真っ暗、うん、そういう世界ですよね、うん、なってしまうんですよね。熱病で聞こえない見えないの世界になってしまうんです。うん、これ悲惨じゃないですか、本当、うん、これはねこれを想像するだに恐ろしいというかね、僕は普段結構ねヘレン・ケラーの気持ちっていうの、ヘレン・ケラー好きですから、ヘレン・ケラーのその何も見えない何も聞こえない世界っていうのを想像しちゃうんですよね。するともう息苦しくてしょうがないのね、もうってなっちゃうのね。それを本当想像すると、そのそういう世界でこの人はまあ生き抜いた人ですよね。それを克服した、まあ克服したといえば克服したんですけれども、克服した人ですよね。でこれはヘレン・ケラー辞典っていう、今言ったのは本なんですけれども、ヘレン・ケラーの辞典なんですけれども、紹介するためには奇跡の人っていうヘレン・ケラーの映画があるんですよね。これはヘレン・ケラーの家庭教師であるヘレン・ケラーの世界を切り開いたアン・サリバン先生っていう人が主役として描かれてる映画なんですけれども、それがまあ非常に良くてですね、奇跡の人っていう映画の方がね、うん、まあ本ももちろんいいんですけれども、映画の方がね非常に良くて、これはもう何年前だ、かなり前でしょうね、白黒映画だったからかなり前の映画なんですけれども、非常に面白い、うん、面白いっていうかいいいい映画。これがヘレン・ケラーっていうのは何歳かな、その1歳7ヶ月でそういう視覚と聴覚を失って、7歳か8歳ぐらいまでそのまんま何の教育も受けないまま成長するんですよね、うん、でもう手がつけられない状態、うん、もう触ったもの、触れるものすべてを、それこそ本当に触れるものすべてを傷つけるって感じ。触れた花瓶を投げつける。床に叩き落とす。とかね。とにかくもういたずらばっかり。何の教育も受けてないから。もう野人化っていうかね。それでもまあ両親はヘレン・ケラーをかわいそうに思ってるし、愛しているから大事にするんですけれども、当のヘレン・ケラーは、本当もうどうしようもない状態なんですよね。で、もう本当手に余した両親が、なんとか教育を受けさせられないだろうかっていうことで、そのアンサリバン先生っていう人を連れてくる、白羽の矢が立つわけですよね。でもそのサリバン先生がヘレン・ケラーをどのように教育したかっていう、そういう映画なんですよね。奇跡の人っていうのは。うん。で、もうすごいですよ、この映画は。ほんとね、すごい。壮絶なんですよね、その教育の仕方っていうのが。もう大乱闘ですよね。ヘレン・ケラー。ヘレン・ケラーってもう何もわかんないから、見えないし聞こえないし、もう本当己の本能っていうかね、もう感情の赴くままに生きてますから、もう食事とかも手づかみで食べるしね、うん、それこそもう、どうかすると暴れ回るし、気に食わなければね。だからもう、サリバン先生っていうのはもう無理やり、まあ言っちゃ悪いけども、暴力的にこう、ヘレン・ケラーを押し付けるわけですよね。うん、手で物を掴んで食べてるとちゃんとフォークを持たせる、スプーンを持たせる、うん、でもヘレン・ケラーはやっとね、こんなもん持たんっていう風にガチャーンとこう投げちゃうんですけれども、放り投げちゃうんですけれども、もう根気強くそれはもう アンサリバン先生は持てと、持たない、持て、持たない、持て、持たないってやってるうちにもう大乱闘、クンズホグレツの、もう格闘になるわけですよ。ヘレン・ケラーとアンサリバンのね、床をもうレスリングみたいにね、床を這いずり回るというかな、というかね、そうしてるうちにもう二人とももうぜいぜいね、なってしまって、もう疲れ切ってね、あの、ヘレン・ケラーも、もう疲れて分かった分かったっていう感じでこう渋々っていうかもう疲れたっていう感じでこうスプーンで食べ始めるみたいなね、そういう描写もあってね、もうとにかく壮絶なんですよ。ヘレン・ケラーに対するサリバン先生の教育っていうのが、サリバン先生もねよくまあこんだけ頑張ったなっていう感じ、一生懸命、うん、根気強く、ほんと根気強くの世界ですよね。で、あのヘレン・ケラーがある日あれですよね、あの映画ではなんか食事中に粗相をやらかして、サリバン先生にね、引っ張られて、井戸の、外にあるね、井戸のところまで連れて行かれてね、こう、なんか、服についた食事の食べ物か飲み物をこう、洗おうとして、ヘレン・ケラーにこう、水、井戸の水をね、ジャーってやったら、ヘレン・ケラーがこう、水っていうのが、もう1歳7ヶ月だから、それなりに言葉っていうのを話し始めたか話し始めないかぐらいの、ある程度言葉を分かり始めてる時期なんですよ。その時に、視覚と聴覚を失ってるから、なんかしらの、やっぱり記憶みたいなのがあるんですよね、ヘレン・ケラーの脳内に。で、ヘレン・ケラーが水を触れた時に、まあその当時、一番最初に覚えるか覚えないかっていう言葉が水だったわけですよ、ウォーター。ウォーターっていう言葉がもう喋れるくらいの時だったんですね。で、その記憶が蘇るんですよ、その水を触った瞬間に。で、ヘレン・ケラーはこう、うおみたいなね、うん、これウォーターみたいなね、そんな感じでこう記憶が呼び覚まされて、サリバン先生がその前にずっとこう指文字みたいな感じでヘレン・ケラーにいっぱいこう単語を教えようとするんだけれども、ヘレン・ケラーは何もその単語だっていうことが全然わからないままに、なんとなくこうなんかサリバン先生がなんかやってるなぐらいの感じでしか思ってなかったんだけれども、そのウォーター、自分がこう水を触って、あ、これ水だみたいな風にね思い出した時に、あ、サリバン先生がずっとなんかやってたのってこれひょっとして、あーってね、物にはすべて名前があるってことじゃんっていうことに気づくんだよね。その時にヘレン・ケラーが、物にはすべて名前があると。で、サリバン先生が一生懸命私にこう指文字、指で形を作ってそれを触らせて、これは A である、これは B であるみたいなね感じでやること、それって単語、これはこういう名前のもんだっていうことを教えてたんだっていうことに気づくんですよね、ヘレン・ケラーが。その時、ヘレン・ケラーがの世界っていうのが、ブワーッとね、ものすごい勢いでこう、広がっていくんですよ。もう光が差し始めるんですよ。今まで真っ暗、何も聞こえなかった。うん。ほんとそういう世界に、わーっとこう、光が差し始めて広がりが出る。ものに、すべてのものには名前があるんだっていうことに気づいた時ですね。そのシーンっていうのがほんと感動的で、そうしたら、それに気づいた瞬間、ヘレン・ケラーは、サリバン先生にね、あってね、これは何ってね、地面をこう、バンバンバンバンとこう、地面を叩いて、これは何ですかって、それは地面です。それは地面ってこう、アンサリバン先生がすぐ指文字でね、ヘレン・ケラーにこう、手を触らせて、これは地面って言うんだと。これは何だって、それは階段ですって。それは階段。これは何だそれは金とかね、うん。それはお母さん、それはお父さんって、一通りやった後にヘレン・ケラーがね、最後にこうサリバン先生のところにやってきて、あなたは何だとね、あなたはっていう風に指をこうツンツンみたいな感じでやったら、サリバン先生が、私はあなたの先生っていう風にやるのがね、すごくいいシーンですよね。まあいい映画ですよ、というまあ奇跡の人ヘレン・ケラー時代、まあ完全に今全部ほとんどね映画の話しましたけれども、というのがヘレン・ケラーの自伝、これはまあ今日っていうか、今持ってるこのヘレン・ケラー、奇跡の人ヘレン・ケラー時代っていう本は、ヘレン・ケラーが大学、ハーバード大学ですよね、確かね。ヘレン・ケラーが大学に入学したぐらいまでしか書かれてない。割と若い時に書かれた自伝なんで、そこまでしか書かれてないんですよね。で、やっぱりヘレン・ケラーのね、その、 生涯というか人生の中で一番の見どころ、まあ見どころっていう言い方もおかしいけれども、見どころっていうのはやっぱりそこだと思うんですよ。そこっていうのはサリバン先生と出会い、そのサリバン先生の教育を受け、そのものには全て名前があるんだっていうふうに気づく、そして世界がパッと広がるっていう、そこまでがやっぱりヘレン・ケラーの人生で一番面白いところ、見るべきところだと思うんですよ。なのに、まあ、映画は実際そこまでしか描かれてないんですよ。そこまでっていうか、そこからそこまでね、サリバン先生と出会い、サリバン先生のもとで教育を受け、あってね、気づくところまでが、まあ、映画なんですけれども、でもこの本の方にね、ヘレン・ケラーの自伝の方にはあんまりそこが書かれてないのね、実は。あんまり記憶にないのかな、ヘレン・ケラー自身に。2、3ページぐらいしか書かれてないんですよ。そのサリバン先生に出会って、私がそういうものには全て名前があるんだっていうことに気づいて世界がぐんと広がったっていう、まあそれだけの話なんですよね。本当それだけの話しか書かれてなくて、まあ残念なんですけれども、まあこの自伝はね、とにかくまあ全部ヘレン・ケラーが書いてるわけですよ。目も見えないし耳も聞こえないヘレン・ケラーがね、なのに非常にこう まるで見えてるかのように、まるで聞こえてるかのように書かれてる部分がたくさんあって、じゃあそれ何なのかって言ったら、そんだけヘレン・ケラーがおそらく見えない聞こえないの世界、自分のその世界の中でしっかりとこう想像していた、想像力を働かせて音とかね、映像とかっていうのを、まあ、脳裏に描いていたってことなんだと思うんですよね。そんな風にこう全然目が見えないとか耳が聞こえない人が書いてるようには思えないぐらいの、まあ、鮮やかな描写で自伝が描かれているんですよね。そういうのにも注目して自伝の方を読むとね、面白いと思いますよ。で、この自伝で一番面白いのはやっぱりこの大学に入学するところ、20歳行くか行かないかで、ハーバード大学ですかね。当時ハーバード大学っていうのはなかった、男子校だったみたいで、それのこう女子校にあたる、ちょっとなんだか忘れましたけれども、女子校にあたる、まあちょっと名前が違うんだけれども、まあハーバード大学なんですよ。に入学するんですけれども、そのどのように入学したか、どのように入学試験を受けたか、とかね、そういう部分っていうのはね、非常に、まあ目が見えない耳が聞こえないわけですから、やっぱり受験方法っていうのは他の人とはちょっと違うわけですよね。でも、受験方法は違うけども、あくまでも方法は違えども内容は同じ。やってることは普通の健常者と何ら変わらない。そして入学した後も健常者と何ら変わらない授業を受けるわけですよ。それをどんな風にやっていったかっていうのはね、この自伝の中の一つの見どころではあります。ヘレン・ケラー自伝っていうのはね、まあ僕が今日紹介した奇跡の人ヘレン・ケラー自伝は、非常に薄いんですけれども、まあ、実際20歳そこそこでこれが書かれて、そこまでしか描かれてないので、薄いんですけれども、結構ヘレン・ケラーの時代、ヘレン・ケラーの自伝っていうのは何冊か出てて、僕が持ってるもう一冊、私の生涯っていうヘレン・ケラーの自伝は、40歳ぐらいまで書かれてましたね。確か。ヘレン・ケラーって結構長生きしたんで、まあ、さらに40歳以降の何かしらの 書籍はあるのかもしれないけれども、まあ、ヘレン・ケラーはやっぱりね、とにかくやっぱり映画で描かれてたくらいのところが一番面白いんで、本というよりも映画の方が、取っかかりというかね、ヘレン・ケラー入門みたいな感じで見るには、映画は非常にいいテキストというかね、面白いものだと思いますね。だってほんと想像してみてくださいよ。見えない聞こえないの世界ですよ。僕はね、それをもうほんとそれを想像するとね、このヘレン・ケラーっていう人はね、偉いっていうよりもね、すごいなって思うんですよね。どうなんだろう、実際こう見えないという聞こえないそういう世界でね、生涯を送っていかなくてはいけない、人生を生きていかなくてはいけない。そしてまあヘレン・ケラーって結局喋れるようになってますからね。まあ、見えない聞こえない喋れないの三重苦とかってね、よく言われるんですけれども、ヘレン・ケラーについてね。 でも喋れないについてはね、もう喋れるようになってますからね、最終的には。最終的にってもう二十歳ぐらいの時にね、もう喋れるようになってましたよね。確か。すごいですよね。ほんともう、ヘレン・ケラーはね、僕は、好き。まあ、誰が偉いって言ったら結局アン・サリバン先生ですよね。ヘレン・ケラーの家庭教師っていうか教師。生涯にわたってヘレン・ケラーを支えた人ですよね、アン・サリバンっていうのは。この人も本当に偉人ですよね。ヘレン・ケラーの教育者としてはね。まあ、そんな感じでね、ヘレン・ケラーは僕が好きな、トップクラスに僕が好きな偉人なんですよね。はい、ということで、まあ、奇跡の人、ヘレン・ケラー自伝、ヘレン・ケラー、新潮文庫ですね。という本を今回、まあ、紹介いたしました。まあ、ヘレン・ケラー、本当、皆さん知った方がいいですよ。まあ、知ってると思いますけれども、いいですよね。これがまあ、ボツになったんですよ。まあ、これはもう ボツになったって、この話自体は全然ボツにならなかったんだけどね。もう、同じような話をするの、今でもう3回、4、下手したら4回とかね、そのぐらいやってますから。ヘレン・ケラー。いや、2、3回目か、今日で。2回話して、2回ともボツになって、もう話さないってね、もう同じ話はしたくないみたいな過渡になって、まあ、お蔵入りしてたんですけれども、今日ね、せっかくもう僕一人なんで、ちょっとで、ね、まあ、もう一回話してもいいかなっていう気分になったんでね、話すことにしましたね。まあ別に、ナミさんが悪いってわけじゃないですよ。お互いにね、ダメなんですよ、本当に。なんとかの、なんとかコーナーとかになるとね、なんかね、ちぐはぐなことをし始めてね、噛み合わなくなってね、ダメだこりゃってなるんですよね。そのダメだこりゃってなったら結局読書のコーナーもダメだこりゃになるんですよ。読書のコーナーが良くてもね。ということで今日はヘレン・ケラーやりましたけれども、どうしましょう。ちょっとまだ時間が余ってるね。何やりますか。音楽室やりますか。やりましょうか。10分ぐらい、あと何分、37分。音楽室、まあ一人で喋り場やってもしょうがないしな。音楽室、なっちゃんの音楽室、なっちゃんいないから、せっかくだからなっちゃんいないから、なっちゃんのじゃあコーナーをもう僕がやるみたいなことやりますか。つっても音楽ね、僕はあんまり音楽本当に聞かないから、あのなっちゃんには悪いんですけれども、なっちゃんの音楽の話とか聞いててもね、あんまりこうピンとこないんだよね。ほんとピンとこないしね、あんまり。いや、これを楽しみにしてるリスナーの人もいるらしいんで、なっちゃんの音楽室のコーナーを別に否定するわけでもないし、批判するわけでもなんでもないんですけどもね、それはいいと思うんですよ、やってもね。やってもいいと思うし、やるべきだと思うんですけれども、僕自身ね、なっちゃんの音楽室のコーナーを聞いててもあんまりピンとこないんですよね、正直言うと。そこでまあ噛み合わなくて、まあまた撮り直しだみたいなことになったりもするから、まあ僕も悪いんですけれども、まあせっかくだから、じゃあ今日なっちゃんの音楽室、なんか僕も音楽の話しましょうか。音楽の話ね。僕最近やっぱ娘が小さいんで、童謡みたいな感じ、童謡とか、そういうのを聞くんですよね、結構。NHK、E テレとかで流れてるような、そういう歌をね、よく聞くんですけれども、で、車の中でもね、レンタル CD 屋さんから、レンタルビデオ店から CD、その童謡みたいな、みんなの歌みたいなのね、お母さんと一緒で流れてた歌みたいな、そういうものを集めた CD みたいなのがあって、それをこう、車の中でもかけてたりするんですけれども、最近聞いたね、本じゃねえよ歌だね。それ童謡みたいな歌、童謡だね、童謡の中でいいなと思ったのはね、なんだ、皆さんまあ聞いたことあると思うんですけれども、白ヤギさんからお手紙ついた、黒ヤギさんたら読まずに食べたっていう歌、 まあ、聞いたことありますよね。でも僕もまあ聞いたことあったんですけれども、その続きっていうのはね、はっきりと知らなかったんですよ。白ヤギさんからお手紙ついた、黒ヤギさんたら読まずに食べたの後ですね。この続き知ってますか？で、その CD の中でちょうどこの歌が流れてて、その続きが聞けたわけですけれども、その時ね、すげえ歌だなと思ってね、これで、まあどういう、まあ、全部は全体的にどういう歌かっていうと、白ヤギさんからお手紙ついた、黒ヤギさんたら読まずに食べた、仕方がないのでお手紙書いた、さっきの手紙のご用事なーに、なんですよ。仕方がないのでお手紙書いた、さっきの手紙のご用事なーにってね。で、2番が今度は、黒ヤギさんからお手紙ついた、白ヤギさんたら読まずに食べた、仕方がないのでお手紙書いた、さっきの手紙のご用事なーに。結局ね、白ヤギさんからお手紙ついたと。で、黒ヤギさんが読まずに食べたと。仕方がないからお手紙書いた。さっきの手紙のご用事なーに。で、また黒ヤギさんからお手紙ついたと。ね、白ヤギさんたら読まずに食べた。仕方がないのでお手紙書いた。さっきの手紙のご用事なーに。要はこれは、無限にこう続くわけですよね。白ヤギさんがお手紙を書くと。そしたら黒ヤギさんが食べちゃうと。で、黒ヤギさんは、あっと思って、白ヤギさんにお手紙を書くんですよ。さっきのお手紙の用事なんですかってね。そしたらその手紙が今度白ヤギさんに届くと。あ、黒ヤギさんが白ヤギさんに届くと。で、白ヤギさんはその黒ヤギさんからの手紙を読まずに食べちゃうと。で、あっと思って、あれ、黒ヤギさん、さっきの手紙のご用事なんですかって黒ヤギさんに書くんですよね。そしたら、黒ヤギさんに白ヤギさんの手紙が届くわけですよね。そしたら黒ヤギさんは白ヤギさんの手紙を食べちゃうんですよね。あっと思って、仕方がないから、まあ、お手紙を書くわけですよ。さっきの手紙のご用事なのにと。そして白ヤギさんにまた手紙が届くと。まあこれこういうことなんですよ。ずっとエンドレスに白ヤギさんと黒ヤギさんは手紙を書いて、手紙を食べて、さっきの手紙のご用事なにって、お手紙をまた書いてっていう風なことを続けていくと。このセンスがすごいなと思ってね。あの作詞が窓道夫つったらもう有名すぎるほど有名な作詞家じゃないですか。詩人ですか。このヤギさんの郵便っていう歌なのこれ、まあ、らしいですけれども、この白ヤギさんからお手紙ついた、黒ヤギさんたら読まずに食べた、仕方がないのでお手紙書いた、さっきの手紙のご用事なにっていうこの歌、もうこのなんか衝撃的でしたねこの歌はすごくないですかね。ほんとね、センスがいいなと思ってね。これだけの短いし、まあ繰り返しだしね、変わってる2番と1番で変わってることといったら、あの白ヤギさんと黒ヤギさんが逆になってるぐらいのことでね。なのにこの世界観ですよね。このエンドレスの無限なね、白ヤギさんと黒ヤギさんの無限の世界を描いてるんですよね、このほんの短い詩の中に。このセンスっていうのがね、ほんとすごいなと思って、なんか感動しましたね。これはまあ、あの同様ですけれども、子供たちにこのセンスの良さは分かんないだろうなと思ってね。でまあ、あと もう一つはね、そうだな、あえてあげるとしたならば、まあこれも皆さん聞いたことがある同様ですかね、歌だと思うんですけれども、あの南の島の大王はっていうやつね。その名も偉大なハメハメハ、知ってますよね。この歌詞も僕ね、好きでしたね。好きでしたっていうか好きですね。ロマンチックな王様で、風のすべてが彼の歌、星のすべてが彼の夢っていうんですよね。ハメハメハ、ハメハメハってねこの風のすべてが彼の歌、星のすべてが彼の夢っていうところがね、いいなと思ってまあ単純なんですけれども、すごくね、南の島の大王はその名も偉大なハメハメハ、ロマンチックな王様で、風のすべてが彼の歌、星のすべてが彼の夢ってね、よくないですかいい、とてもいい、 でもこれね、一番のこの部分、でか一番はいいんですよ、とても、詩がね。でも、こう、二番以降がどうでもいい詩になってくるんですよね、今度。南の島の大王は、二番はね、女王の名前もハメハメハと、とても優しい奥さんで、朝日の後で起きてきて、夕日の前に寝てしまうという、どうでもいい歌詞になってくるんですよ。で、三番は子供ですよね、今度、ハメハメハの子供。南の島の大王は、子供の名前もハメハメハと、学校嫌いの子供らで、風が吹いたら遅刻して、雨が降ったらお休みでってね、ハメハメハメハメハと、まあ、2番以降の詩はどうでもいいんですよ。ほんと、どうでもいいものが続く。1番の詩だけがね、まあ、いいですよね、ほんと。風のすべてが彼の歌。星のすべてが彼の夢。いい。とてもいい。まあ、こんな風にね、童謡って本当にいい歌があって、まあ、童謡なのかどうか、なんか微妙な、南の島のハメハメハ大王とかね、白ヤギさんだの黒ヤギさんだのってちょっともっといい歌であるだろうっていう感じがするんだけれども、もっといい歌ありますよ実際にね。でもまあ僕が最近ねいいなと思ったのはこの二つですかね。あと日本語で遊ぼうっていうEテレ NHK の教育テレビの番組があるんですけれども、先月の半ばぐらいですかね、先月の半ばぐらいからずっと毎日のようにその日本語で遊ぼうの中でかかってる歌で、小磯飯っていう、知ってますかね。まあ読書のちょみちょみを聞いてる皆さんならもうチェック済みかと思うんですけれども、その日本語で遊ぼうの中で流れてる小磯飯っていう歌がね非常にいい。まあ歌がいいっていうよりも女の子4人組でね、まあ、小学校の高学年ぐらいの女の子4人組で、なんですかね、なんか奇抜な衣装を着て、歌ってるんですよね。小磯飯、小磯飯、君ゆえもゆるほほーってね。しのぶれど、しのぶれど、色にいでにけりーって歌ってるんですよ。あれが非常にいいですよ。今はもうおっさんが歌ってますから何にも心に響かないと思うんですけれども、日本語で遊ぼう見ると流れてますから、今ほんとまさに毎日流れてますから、これはもう見た方がいい。あの可愛い女の子がね歌って踊ってますから、非常にいいですよ。好きなんでしょ、好きなんだよね、うん好きよってやってますからね、あれは見るべきですよ。もう世のね、ロリコンたちがもう、色めき立ってますよ、きっと。非常に可愛らしい。歌もいいしね、女の子も可愛いし。かなりね、いいですよ。それはもうチェックした方がいいですね。ということで、まあ、NHK って結構ね、そういう教育番組の中でね、いい歌かかってんですよね。非常にいいと思います。はい。ということで、まあ、無理やり強引に音楽室のコーナーやってみましたけれども、まあ、これは失敗ということで。まあ、今日は一人なんでこれで勘弁してください。せっかくね、第10週目だっていうのに、まあ、しょうがないですけれども、お互いの都合が合わなかったんでね、しょうがないんですけれども、今回、読書のお兄さん一人でね、まあ、全部やり通しましたけれども、いやー、来週からはまた二人で通常営業していこうと思ってますんで、まあ、毎回ね、聞いてくれてるリスナーさんがいるならば、楽しみにしてください。いや、ほんと一人で喋るのって辛いですよ。今度、あれですね、ナミさんにも一回やらせてみますか？一人でお前全部やってみろと。難しいぞとね、辛いぞと。どうしたもんかね。ナミさん、戻ってきてください。戻ってきてくださいっていうか、今何してんでしょうね、あの人ね。なんかこう遊びに行ってんのかね。なんかの打ち上げとかあんのかね。あの音楽活動かなんかのね。はい。ということで、読書のちょめちょめ第10週、一人ぼっちの寂しい読書のお兄さんだよスペシャルですね。この辺でいいですか？この辺で。だいたい50分ぐらい。50分ちょうどまであと30秒ですか？ 30 秒何か話すことありますかね。ボツになった本っていうか回でね、もう2冊 もう2冊ね、あるんですけれども、これはまあまたいつか、今回、全部やろうかなと思ったんですよ。ヘレン・ケラー以外のね、もう 2冊ボスになってるんで、その話もしようかなと思って、ね、全部まとめてやろうかなと思ったんだけれども、最初の、何ですか、卓球とスポーツのなんか精神病のイップスの話が、なんか自分で話してて長くなっちゃったね、ちょっとね。誰も望んでないんですけど、そんな話は。読書の話を早くしろって話なんで、ことなんですけれども、そっちがちょっとね、熱が入っちゃって、全部紹介しきれませんでしたけれども、まあ今回はじゃあ奇跡の人ヘレン・ケラー辞典ということで、まあ今度また機会があったらボツになった、ね、まあ本の内容自体はボツになってませんから、これをまたね、紹介して、しようとね、思いますんで、はい、今回はじゃあ、いいですかね、こんな感じで。じゃあ今週もね、皆さん、元気にね、いやほんと寒かったよ、今日は。5月だっていうのに、5月ももう半ば過ぎたっていうのにね、今日僕の住んでるところでは非常に寒かった。なんか息が白くなったもんね。仕事してて。どうしたこの寒さっていう感じで。でもだんだんこう、午後になってくると暖かくなってくんだよね。そういう気温差がね、激しくて、体調崩しやすいよ。もう実際僕、今日の朝っていうかね、昨日の夜中ぐらいまでもう、体調悪くてね、もうガクガクガクって震えながら布団に入って寝てましたんで、明日仕事だけどどうしようみたいな感じでね、治るかな、治らないかなっていうぐらい、もうガクガク震えながら、寒いと思いながら布団の中で入ってて、寝てましたから、で、朝になってまだやっぱり体だるいなと思いながら仕事に行って、仕事してたらなんとなく良くなってきたね。やっぱ体を動かしてると良くなるのかね、わかんないけれども。そういう日々が続きますからね、まだね、もっと暖かくなればいいんですけれども、体調には気をつけてくれぐれもね、まあ元気に今週、また頑張ってください。来週はまた二人で、ナミさんと二人でやっていきますんで、はい、読書のちょめちょめ第10週、これにてお開きということで、はい、それでは皆さん、良い読書を、バイバイ。